はい、皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当いつもすいません。
桑野さんの謝罪からなぜかディスカバリー
そうですよ、ね、
チャンネルが始まる。
初めて聞いた人はなんでこの人謝るんだと思われちゃうのは、先に言っとくと、いつも先生のネタというよりはですね、私の悩みに答えてもらうみたいな、で勝手にこうリスナーの人も、桑野真みたいな人が多いんじゃないかなっていう、非常にですね個人的な、見解からやっております。いやでも実際私も近しい人たちは、はい、結構似たような悩みを持っているので、うんうん、きっとこれで助かってる人は ね、多いって、
いいと思う、
自分に聞かせてます、うん、そうなんですよ。私も最近自分でさえも SNS に投稿しちゃったぐらいなんですけど、
はい、
これ自己肯定とだいぶこう密接なものだと思うんですが、うん、端的に言うと、たくさんの多くの人が、こう褒めてくれたり、はい、認めてくれている状況に置かれていたとしても、うん、本人からすると、うん、この人に認められたい、この人から、うん、まあ、SNS だったら例えばいいねとかコメントが欲しいみたいな、うんうん、てかないと意味がないぐらいな思いがあると、うんうん、なんか傍から見たらすごい成功して見られたりとか、うんうん、みんな人気あるよねとか、うん、うまくいってるよねって言われたとしても、こっちからすると、いやそれじゃ意味ないんだと、
うんうん、
っていう、このなんかこの人にって思っちゃうのって何なんだろうって思って。
でもそれは普通のことですよ。
本当ですか？
全然おかしくないと思う。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、例えば、
はい、
会社とかでも、いやこの上司に褒められてるんだと、あの人じゃないとかね、
あ
の人に褒められても嬉しくないと、でもこのお客さんで褒められたらめっちゃ嬉しいとか、
はい、
あじゃないですか、まあ、恋愛でも、
ああるか、
いやこの人に好きって告白されたらまあまあまあいいんだけど、はい、でも付き合いたいのはあの人なんだよねみたいな、ありますね。
あ、そうか、よくあれですね、単にモテることが大事なんじゃなくて、
そうそうそう、
好きな人に好かれたいって発想と一緒ってことですか、ね、そ
う
そ
う
そ
う、これは簡単に言うと、はい、量が質かって話なんです。
ああ確かに、うん、そうです、そう
です。で、量は量だから、はいはい、客観的に測定できるんですよね。例えば、
ね、
100いいねついてる、500いいねついてる、1000いいねついてるっていうのは、はい、客観的に数字だけで、はい、判断できるんですけども、はい、質っていうのは、その人の主観的な評価なんです、はい、例えばこの人に評価されたい、この人のいいねが欲しいっていうのは、はい、なぜか A さんはその人のことが好きだとか、
はい、
A さんはその人を尊敬してるとかね、っていうその人の好みの問題じゃないですか、
はい、
うん、なので本質的に質と量っていうのは違うわけですよ、
はい、
うん、今の話で言うと、桑野さんは、
はい、
多分ね、質に転換 し始めてるってことなんです、人生がね。
あ、そういうことですか。でも確かにもっと前は、
うん、例えばもっとたくさん、もっとたくさんの人に読まれたいとか、はい、もっとたくさんのオファーが、仕事のオファーが欲しいとか、
はい、
初めはそうかもしれないけど、だんだんこういう会社からオファーが欲しいとかね、はい、これ質に変わっていくんですよ。
そうですね、確かにその SNS だけじゃないです、うん、言ってみたら、
だからこれはその桑野さんにとってはこう、人生そのものが量から質に転換しているので、うん、それは全然悪くないことで、
はい、
重要なことはこの人からいいねが欲しいと思った時に、
はい、
なぜ私はこの人からいいねが欲しいと思っているのかっていうことを知ることなんです。
ああ、ちゃんとそこと向き合うことですね、
うん、ね、それが分かっていると、はい、自分が欲しいものが明確になるでしょ。
なあ、
うん、じゃあそれはいいねだけかって言ったら、いいねだけじゃないはずなんです。
そうですね、
こういう考えの人ともっと出会いたい人とかね、こういう考えを持ってる会社から仕事が欲しい人とか、
はい、
自分がこれからの人生エネルギーを注ぎた
い
領域がはっきりしていきますよね、
はい、
でそうすれば自分が使う時間をどこに集中投資すれば、
はい、
仕事も人生も豊かになるのかも分かるから、
はい、
それはすごくいいことだと思いますよ。
単なる成長過程というか変化してる時なだけなんですかね、
う
ん、
そうそうそう、自分の満足度が変わっていくわけです。
確かに、もっとだから前は、うん、そうおっしゃるとおり、やっぱ仕事がたくさんあればとか、うん、
ええ、
年間何百本みたいなことに多分ちょっとこう自分を優先させてたかもしれないんですけど、
ええ、
やっぱりこう1年講師独立してからやってみて、
うんうん、
今全然寮にやっぱり、ええ、興味がないというか、うん、寮ではもう苦しくなってきちゃったので、
うんうん、
やりすぎて、
うんうん、
どっちかっていうと こういうその自分がやりたいこととか、はい、成し得たいって分かってるその夢に直結することがやりたかったとか、うんねうん、やっぱり確かにおっしゃるとおり質にシフトしてるなって聞いてすごい思いました、
うんね、そしたら今、はい、その桑野さんがいいね欲しい人がいて、
はい、
その人がいいねしてくれる投稿としてくれない投稿が、はい、そしたら、はい、それはなぜなんだろうっていうところですよね、はい、でここをちゃんと見ていったら、はい例えばこういいねが欲しい A さん
は、はい、
こういう投稿はいつもいいねしてくれるけどそれ以外は全部スルーだと、
はい、
でこれをちゃんと分析すれば、はい、A さんが好んでる話題とか好んでる考え方とか、
はい、
それが見えてくるわけですよね、
はい、
でそれを今度は自分が毎日そういう考え方で仕事したり情報発信するようになると、
うん、
いつの間にか桑野さんは A さんに近づいていくと思います。
あ、じゃあそんな自分をまた嫌っちゃうのがいけないってことですか。
そんな自分でどんな自分。
いや私まさにその、うん、なんか自分でそれに気づいた時に、
はい、
まあ、ちっちゃい自分と思っちゃったんですよ。
なんかこう
人の、だ結局、う
ん、はい、
私は私として単に投稿してるだけなのに、
うんうん、
その何百ついたいいねの中からその人を見つけたりとか、
うんうん、
あと別にもう本当いろんな人がいるんですけど、
うん、
なんでこの投稿はいいねで、うん、なんでこの投稿は超いいねなんだろうとか、
うん、それはねちっちゃいんじゃなくて、それはいいことですね。
あ、そうなんですね。
うん、でなぜかというと、うん、自分が評価されたい人が明確で、
はい、
その人に評価されるために私はどう変わればいいんだろう、
はい
という意識まであるんであれば、
はい、
その人がいいねつけてるかどうかをチェックするという行為には意味があるじゃない。
確かに
単なる意味ではない。スルーしてたらなんか全然分かんないよね。
そうですよね。
考えないからさ、なんでこの投稿はいいねをしてくれてたのになんでこっちはいいねないんだろうって考えないから成長がない。
そうですね、そっかそっか、
うん、だからそれをちゃんと確認をしてその違い何かっていうのを自分なりに分析し、はい、だったら次こういうとこ変えてみようって、
うん、
あ、いいねついた、あ、じゃあこういうことなんかなって、こうそれを検証していって自分のものにするっていうのはこれはすごくいいやり方。
決して人に振り回されてるとか、うん、自己肯定が低いからだっていうこと、うん、と思っちゃったから、
うん、全然そうじゃないです、うん、だって僕らそうやって成長するじゃないですか。あの小中学校の時からね、
はい、
この先生が褒められたくて勉強頑張って、はい、あ、こういうふうに勉強したら点数上がって先生褒めてくれるんだとかね、うん、例えば、うん、クラスメートたちをこうやってまとめたら先生喜んでくれるんだって、はい、やっぱこう自分が憧れてる人とか褒めてほしい人の基準は何なんだろうっていうのを僕らは常に考えて、はい、それを自分で発見してできるようになることで成長するんですよね、
はい、あ、じゃあそこは単なる他人軸とは違うってことなんですね、うん、
それは他人軸じゃなくてその他人軸を自分のものにしたいってことだよね。
あ、まあまあそういうことですね、
うんうん、
だって誰もに対してもそう思ってるわけじゃないってことですよね。
そうそうそう、うん、だからその他人の軸、いや、はい、誰々さんみたいになりたいと思って、
はい、
同じ軸を自分の中に持ちたいために成長する、
はい、
そのために相手の評価に一喜一憂する、
はい、
っていうのは別にいいと思う。
成長促進剤みたいになるってことですか。そうそうそう、
だって一喜一憂しなかったらさモチベーションがないってことだから。
確かに
逆に言えばね。
あ、そこそこ、
うん、でもこの人がコロコロ変わってたら、
あ、
憧れの人がコロコロ変わって、はい、途中でもう何回も変えてるみたいな、はい、これはあまりよろしくないよね。
それは本当に他人軸になっちゃってる。
そうそう、本当に他人に振り回されてるだけだから。
あ、
うん、だからこの人のいいねが、まあ例えば打率とかで言ったらこう狙って書いたやつがほぼほぼいいねつくようになったら OK ですよね、
はい、あ、そういうことなんですね、うん、
これはマスターできたってことですよ、
はい、
うん、
すごい。だから、うん、そういうところからしてやっぱり自己肯定低い人って何、うん、かちょっとそういう発想になっちゃうんですね。まあ、
そうだよね。
やっぱ多分高くなりたいって思っちゃう。
そうそうそう、だから今その何ていうの、 SNS 社会で他人の評価とか、
はい、
比較に振り回されてる人が多かったりとかね、自分らしく生きようみたいなメッセージがこう溢れてるからかもしれないけど、僕は他人軸に合わせるっていうのは絶対必要なことだと思っていて、
一人で生きてるわけじゃない
し成長がないから、
はい、
うん、だからそのなんていうか自己肯定感を高めるとか自分らしく生きるっていう話の問題点があるとしたら、
はい、
私はこのままでいいんだってなんかすごい短絡的に考えて そのままじゃでも人生良くならないし面白くないよねっていう現実的なところを無視していたら、これは全然役に立たん自己肯定感ですよね。
自己肯定感と言い難いところですよね、そこまでやっぱり言っちゃうと。
なのでこう自分の慰めにしていると良くない、まあ、前言ったみたいにその今精神的な体力がないからするっていうのはこれ大事です、はい、ある程度回復しないと頑張れないからね人間っていうのは、はい、でもそうじゃなくてなんかその今の自分をもういいと思いたいがために、
あもうすごいそれなんか聞く気がします。
そのための自己肯定感っていうのは本当に役に立たないと思うし、
はい、
まあそれで幸福だったらいいですよ、うん、でもそうじゃなくだったらなんかこう今の自分でいいよねっていう許可を他人から得るためだけの話になっちゃうからこれでは進まないからね、
はい、
うん、まあ、そうじゃなくて成長するために、まあ、先ほどクランさん言ったみたいに、はい、この人からのいいねってあの10回投稿して、まあ、まず3回いいねつくのを目指そうみたいな感じにして、うん、うわ今回つかんかったみたいなね、
他人とのコメントの差とか見ちゃうんですよ、うんうん、
はいはい、はい、
うん、で結局その自分が憧れてる人が、
ええ、
自分の例えば同業の、
はいはい、
例えば人に対してはこう書いてたけど、うんうん、私にはこう書いてたとかがすごい見えちゃって、はいはい、それをなんかこう、うん、悩むみたいなことを言うと、ええ、またいろんな人がいろんなこと言い出すから、
はいはい、
なんかこうどっちの自分にも OK 出そうよとか、
うんうん、
あと何でしたっけ HSP でしたっけ最近なんかあの心がすごい繊細すぎる、あ
ADHD かな、
あそれです、あですね発達障害
繊細すぎる、あ
なんか最近なんかそういう繊細みたいなのとか、いろんな人がまたいろんなことを言ってくださって、うんうん、またよく分からなくなっちゃったんですけど、
あ、まあ、僕はそういうことはあんまり、はい、あのどうでもいいと思ってて失礼かもしれないけど、
言っちゃいけない、また混乱されますからね。
大事なのは、
はい、
そのまあ、例えばこう桑野さんが、コメント欲しい A さんがいるとしますよね、はい、A さんが桑野さんと桑野さんの同業の B さんにコメントしてるとするじゃないですか、はいはい、で違うコメントを出すと、
はい、
でこれは当たり前なんですよ。
そう同じこと言わない、
うん、それは桑野さんと同業の B さんは人が違うから、は
い、まあそうです
ね、例えばステージが違ったりして、はい、まあ、例えば A さんがそういう、 こう支援とかアドバイスするのが好きな人だったら、はい、相手の状況に合わせたことを言うからっていうのは全然違って当たり前なんですよね。
はい、
だからそういう状況をちゃんと把握した上でコメントを見れてるかどうかっていうところが重要なところ。
はい、ああ、そっか。そこで、
うんうん、あ、そっか。私はこういうキャラで専門分野はここだから、A さんはこういうことを言ってくれてて、でも同業の B さんは専門分野はこれでキャラがこうで、例えば男性だからこういう言い方になるのかとか、
はい、
この辺とかまで見れるようになると、人に対するアドバイスの仕方まで A さんから学べるからすごくレベルアップする。
単に落ち込んだりへこんでるんじゃなくてってことですね。
はじめはそうだと思うけど、
冷静にこうなんか応援してくれてるだけなのと、
うん、
一緒にな何かやりましょうっていうのを見ちゃうと、
うんうん、
なんかこう上に下に見られてる、でも B さんは対等に見られてるんだって、は
い
は
い
はい、そこで見ちゃうんですよ私。
ああでそこで、
はい、
次だよね、
はい、
何をすればそこに行けるんだろうって思えるかだよね。
で、うん、ここ冷静に思うってことですね。
まあ、冷静じゃなくてもいいよ心はすぐに落ち着かない
からクーってなる、
クーってなってもいいから、うん、じゃあどうやってあそこに行けるんだろうってこれを考えてやり始めると、この自己肯定できない私を活用できるよね、モチベーション
で。ああってことですね、
うんうん、
そうかそうか、ちゃんと具体的に何をしたらいいのかって自分に質問できればいいという、
うん、だからまあそのまあ、こういうずっとね自己肯定の話をしてきて、今思ったのは多分ねみんな自分の感情を活用できないんですよね、振り回されて自分の感情に。
ああ確かに、そこが好きな感情じゃないですもんね、嫌だなって思う感情ですもんね、うん、大概が、
だから感情をね嫌わないのがまた重要ですね。
ああそれが真の自己肯定なんですね。
ああそうです、まあ、自己肯定っていうかあのだからねみんなねあの多分こう思ってると思うんですけど、今感じてる私の気持ちが自分だと思ってるんですよ。
あ
そうじゃないから、例えばこう嫉妬してる自分に気がついた時、私は嫉妬してると思うでしょ、うん、じゃそうじゃなくて、
はい、
あこういうことをあの嫉妬の気持ちが出てきたんだと思えばいいだけなんです。
俯瞰してるってことですか、
人間のメカニズムとしてね、
はい、
でもちろんその同じような条件であっても嫉妬しない人ってのはいるんだけど、
はいはい、
あ私という人はこういう時に嫉妬の感情が出てくる人間なんだなと、
はい、
ではこのエネルギーをどう活用しようかっていう、
あ
うん
本当いる場所が違いますね。
そうそうそう、
全然そうやって考えると、
うんうんうん、だそうすると自分の感情の生かし方が分かる、
うんうん、アップダウンが激しくなくなるってことですよね。うん、ちょっと遠いとこで自分を見る感覚になるっていう、ね、うん、
だから、まあ、その辺ができるようになると人生はもっと、はい、落ち着いてくるし、自分の生かし方が分かるようになりますよね。
まさにそれは才能心理学も同じってことでしょうね。
まあそうですね、うん、
そこに自分がダダハマりしちゃってたら結局こう才能に
生かせない、
受け止められないですもんね、うん、なんかなん、いやこんなはずないとか言いたくなっちゃうけどっていう、
そうそうそう、だからやっぱり自分の才能をね生かすには感情トレーニングが必要ですね。自分の感情とどう上手に付き合っていくのか、はい、生かすのかって、うん、
確かにそこが結局現れちゃうんですね、うん、こういうところ、
そうですね、うん、はい、
ありがとうございました、はい、今回もやっぱりついつい 人にそうやってこう人からの評価とか気になることがまず嫌だっていう話からスタートしたものの、うん、そもそもそれは成長をちゃんとベクトルを変えればというか、
うん、
あり方を考えればそれをいからでもいい方に持っていくことができて、そしてそもそも感情とうまく付き合っていくことがこの自己肯定においてだけではなくですけど、うん、大事だということですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。